それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。
天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。アーメン。ご起立ください。賛美の25番を持って栄光の詩を褒め称えます。25番です。それでは講読文43番を講読いたします。マタイ6章。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だからあなた方の天の父は鳥を養ってくださり、あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず爪にもしない。
だから何を食べようか何を飲もうか 何を着ようかと言って思い悩むな。
それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はどれほどのものが皆あなた方の父親のことをご存じである。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アーメン。
それでは使徒信条をもって栄光の主に私たちの信仰を告白します。使徒信条。
我らは天地の造り主全能の父なる神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿る、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に憎らみ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで生きる者と死にとなる者とを裁きたまわす。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖霊150番です。150番を賛美します。
救うためにこの世に来てくださったことを本当に信じ感謝いたします、ね、神様、御言葉は命であり光であって、この暗闇の中で私たちを救う唯一の道で信じ感謝いたします、ね、神様、今日本当にいつも間違ってる罪があります。悔い改めても繰り返して犯し罪があります。許してください。それで死の中から神様によってその罪を犯さなく、本当に神様の栄光を称える子供として生き返ること、生まれ変わることができますように、本当に神様導いてください。神様、二人の牧師先生がまた神様をくださる本当にこの御言葉をよく受け取って私たちに伝えることができますように、この場で聖霊様を与えてください。その御言葉を私たちが受け取って、本当に暗闇の中から知恵を持って御たさん、イエス様と共にこの世でイエス様と栄光を語るために豊かに生活することができますように祝福してください。神様、私たちに世人の若者たちを与えてくださって感謝いたします。本当に嫌でも少しでも一つもしても神様の御言葉を述べて本当に安心することのこの環境を与えてくださって感謝いたします。若者たちが本当に夢を持って歩む時、また問題に抱えた時、その御言葉によって本当にその問題が解決することができますように、大きい夢を持って一歩一歩進むことができますように導いてください。神様がどんな御言葉を今日与えてくださるか本当に期待して、本当によく聞きます。私たちがその御言葉を聞いて一週間進むことができますように導いてください。すべてのことに感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。404番です。404番を賛美します。
ちによる御言葉の捧げ物はお休みいたします。それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はヤコブ書1章1節です。ヤコブ書1章1節それではヤコブの手紙の1章1節宣言いたします。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。主イエス、あなたと出会う日、我らはこうしてこの成田のこの場所であなたと出会い、生徒と出会い、そしてあなたの命を共に交換するこの幸いなひとときを感謝いたします。今我らは御前に集っております。どうかあなたがご自身が主よ、このあなたに期待する一人一人にその期待に応え、一人一人に必要な癒しを、また賜物を、また必要な力を、知恵を、富を、また人物ことを与えてくださるように、どうか取り付くしもべらをあなたが清め、血潮で清めて整えて、あなたの命そのものを語り尽くすことができますように、どうか助け導いてください。聞く人々の耳を清め整えて、その心の畑を耕し、そしてあなたの御言葉がまかれたならば100倍以上実を結びますように、イエス様、あなたが初めから終わりの全てを支配し導いてください。一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。
素
晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。先週は講演ジャパンの講義で、2年半ぶりにぐらいにですね、韓国からキム・ヒョンジュ博士をお招きして、そして講義を無事終えて、キム先生が昨日、無事帰られました。キム先生はアメリカの公園ユニバーシティの、副総長を務めておられて、そして、なおかつテフリン国際宣教会の会長なんですね。1189のテフリンを今、天聖とエクレシアで、して、今ローマ書のちょうど、ね、衣装が終わったところですね、しているんですけど、それを、ね、全世界で行っている、その取りまとめをしておられる、ね、キム先生、世界テレビを広めておられる第一人者というキム先生を久しぶりに招いて講義を行うことができました。で、本当に今、ね、コロナの時代でですね、海外から、講師を招いて日本にお連れする、非常に難しい時代です。今までこのコロナ時代、本当に観光ということで、ね、国外に、ね、出入りすること、これできないですね。ただ本当にこの日本にとって必要なビジネスや、またあるいは何かの、ね、文化的な興行をするというその証明をまず、ね、得て、でそれから今、ね、韓国と日本、2年半前はビザなしで行き来できたんですけど、今はですね、ビザが必要なんですね。で、まあ、とにかくお連れするためにはいくつもの、ね、許可とか、また書類とか、ね、揃えて、その決まり事を全部守った上で、招く必要がある。その中に不備が一つでもあったら、せっかく全、日本にアナウンスしたこのコインジャパン、ね、中止しなければならないってということになってしまいます。それですし、また準備期間中にスタッフの、ね、教会の誰か一人が、ね、コロナにかかったら、ね、ちょっともうそれで PCR 検査全員受けなくてはならないとか、そういうですね、まあ、大ごたえになって、その中で、ね、コロナにかかってしまったらもう関係者全員隔離、ね、ということで、もうセミナーがもうそれで、ね、台無しになってしまうという、実に、主催者側からすれば信仰が試される、このセミナー主催、だったわけですけども、でも主はですね、本当に、全部が全部もう資料も守り、 またその国の許可も、ね、全部下ろしてくださって、本当にコロナにもう初めから終わりまでかかることもなく、ね、キム先生も、PCR 検査だったの金曜日の夜ですね、でしたか木曜でしたね、それも、ね、パスして、ちょっと、過去本当にコロナにかかってしまって死にはぐった時からもうずっとノートの調子が、ね、本当悪くて、たまに咳込んでしまったりしたんですけど、それでもですね、凛しく講義を、ね、務め上げてくださいました。で、本当に主は、ね、全ての聖堂の扉を打ち砕き、ね、鉄の髪の毛をへし折り、隠されている宝を、ね、それを私たちのために、ね、それを用意してくださる主、日ごと宣言しており、また、ね、祈祷会においても、日ごと、本当にキム先生や、またエクレシアやこの講演のためにも、ずっと祈っている祈りが本当に聞かれて、主が確かに生きて働いておられる、ということが分かった、この、1週間でした。
あのね、PCR 検査してみたら、たまたま陽性だったっていう人が多いですよ今。うん、あのキム先生に咳込むところを見ると、これ陽性ってなるんじゃないのと思うぐらい咳込むんですよね。多分コロナの咳はまた違う別物だと思います。うん、でもコロナにかかって死にはぐった、そんな名残がこれなんだなと思って、この忌まわしい病気と思ってね、もう私はね踏みつけます。咳込みながらのそのまあ抗議だったんですけれど、一回立ったらもう命知らずで、もう自分を全部吐き出す方なので、今回すごくこう体をこう痛めつけたような気がして、もうずっと歩いて、なんだ、弟子を愛するってこういうことなんだって、もう本当に一日毎日ね、1時間ぐらいこう足がしびれて寝れないって言ってましたね、ずっと立ちっぱなしで。うん、帰り幸い、まあ、元気な姿で帰られてよかったと思います。よく考えたらね、こういう不確かな時にこの講義を開催するっていうこと自体がおかしかったんですね。最後の最後の検査の前に先生から連絡がありまして、もし私が、陽性だったらあんたたちやるんだよって言われたんです、突然。よく考えたらそうだなと思って、まあ、その時は覚悟を決めて、まあ、今回何かあったとしてももう講義全部やった、そういうことだったんですけれど、まあ、無事に尿切りを、まあ、しまして、そして日本でのまた PCR 検査もまた2回も受けてて、それ全部陰性、3回だ、空港で1回、うん、そして3日後に1回、帰る前に木曜日に1回、日本で3回検査を、無事に全部クリアして、そして日本でも守られて向こうに帰るということができたと感謝いたします。そういう最中において開催されたこのコエンジャパンだったので、恵みがもうすごすぎて、ある先生から、東明教会の先生からメールがありまして、水曜日までは受けましたけど、教会のことがあるので1週間留守にするわけにはいかないから、教会に戻ったんですが、牧師室でメッセージを受けたんですって。そしたらもう生々しくメッセージが受けられまして、もう私たち一緒にアーメンして一緒に立ち上がってっていうことをしましたというメールがあったので、主の恵みが素晴らしかったなということを分かりました。今日ね、私たちにとって素晴らしいこのメッセージというのは何かって言ったら、キム先生が昨日しみじみとおっしゃっていたのが、このディアスポラについて講義をしたのはするつもりもなかったし、そういう発想も浮かべなかった。ただこう単語として散らされる種という意味はあって、それを全部、まあ、ユダヤ人のディアスポラ、そして韓国の人々も今も全世界に散らされていますので、そのディアスポラとかそういう意味でしか考えなかったということなんだけど、このディアスポラから主が素晴らしいメッセージを与えてくださって、自分も知らないうちにそれを ね、スラスラスラスラ日本公演で行ってしまったんだよって、すごいことなんだって本人が自分が言ってね、自分でねすごいおーっていうことを言っておりました。うん、世界初あの日本公演で抗議したということだから、皆さんは世界初そのねディアスポラの意味に今日預かるということなんですけど、あまりにもすごすぎてもうこれはもう祝福の一つとして受け取るしかないなという思いでいっぱいです。では、
はい、本当に、ね、この抗議の期間中、ね、ネタムの、ね、サタンがいろんな攻撃を仕掛けてきて、まあ、マシンの、ね、トラブルとか、ね、また、本当に、この証言も、ね、途中から、まあ、ちょっと、なんかあそこオリンピックセンターのですね布団ね一枚だけ でちょっと寒いんですね。で、まあ、ちょっと私もね喉の調子をおかしくして、これはもしかしてと思ったけど、でも金先生がね陽性ではないということで、あ大丈夫だって、金先生も本当にずっと付きっきりで、ね、朝昼夜朝昼夜のお食事、ね一緒にして、で講義 もう目の前に ここに金先生がいるんですね、ゴホゴホしてます来たりする、修行としか言わないちゃんとしっかり守られて、ね、金先生が守られてですね、まあ、来ないようにして、まあ、ある夕食の時、新宿のすごい狭い道、まあ、車通らなきゃいけなかったんですけど、なんかアタリアさんに、ね、出会いまして、なんかミラーのところに、なんか「おいちょっと、ね、当たったよ」とか言って「どうしてくれんの?」とか、ね、言ってきて、まあ、1万円とか、ね、言ってくるんですけど、まあ、手火にしてると知恵が与えられるんですね。まあ、そこも、まあ、そういったものもろもろ払うことなく、ね、まあ、知恵を用いて、まあ、切り抜けることもできまして、で、まあ、とにかくですねいろんな攻撃があったんですけども、本当にあらゆる攻撃からも、ね、全部無事守られて、でそうして、まあ、見事、まあ、成功のうちに、ね、昨日、まあ、こうして終えることができました。でということは、この私たちが進んでいるこのテフィリンという道は神様が OK、ね、サインを出してるんです、ね、この日本においてもういろんな、そうした、まあ、阻み、また妨害、ね、またいろんな障害、それがあってもそれ全部神様が開いてくださったということは、これ神様がこの世界テフィリンの道を開いて、これを進みなさいということを、ね、もうあらゆる面を持って私たちに示しているんですね。この結果を通して私たちは神様の御旨を知ることができます。皆さんが、ね、テフィリンして何か悪いことがあったことはありますか？
ない。
いいことしかなかったですね。テフィリンして悪いことをちょっと思い浮かばないですね。本当に神様が、ね、この、御言葉暗唱して、そして本当にこの時代において立て上げられたもの、御言葉に味付けられたものとなって、この時代において用いられるものになりなさいということを、ゆかさんがおっしゃっているんです。
あのね、テフィリンした人の違いというのは何かって言ったらね、私しみじみと今回分かったのが、テフィリンを知った人というのは何かの問題が起きたとしてもそれがね良きことに変わる、うん、ということなんですね。テフィリンを知ってない時というのは問題が起きた時にやっと問題が解決したくらいなんです。そうなかったら問題によって潰された様が現れる。いい？テフィリンをしない人のクリスチャンの例を今言ってるんだよ。テフィリンをしていないクリスチャンで問題が起きました。問題によっても八方塞がりになったんだけど、やっとなんとかね行きつけるね、なんとかね、まあ解決した、これそれしかない。テフィリンをするとどうなるかって言ったらね、テフィリンをしている人に問題が起きた時というのは必ず良くなる、いいことになる。なぜかと言いますと、ヨセフが売られていきました。死にはぐって売られていたんだけど、エジプトもそうです。ね、モルデガイ、ね、27メートルの高いところに吊り上げられる、殺される羽目だったんだけど、総理になったんです。 ってる。ね、殺されるどころか、ね、国の半分でもあげると言われたんですね。ダニエル連れて行かれて、ね、本当にもう肩身が狭い思いをしていたんだけど、そのテビリンを知っていたおかげで、それが全部祝福に変わるんですね。先生のこともちょっと考えました。私先生のいろいろとあるから、先生がね、韓国のインチョンのどこかに聖書テーマパークを作ったことがあるんです。ちょっと小さいけど、それね、それができちゃったらいろんな教会が見に来るわけなんですね。そして その収入を持って先生いろんなことしたかったんです。台風が来て全部倒れる、すっごい台風が来て、そんでどうなったかって言ったら、借金だけが残った。テピリンはね、それもしそれをそのまんま、それがテーマパックができちゃったら、先生はそのテーマパック、それがあるから、ある意味ちょっとイエス様に本気ということはなくなったかもしれない。そのテーマパークの方がもう完全に潰れて借金だけが残ったので、先生は何を知ってたか、自分ができること、御言葉を伝授して回る、そういうことに専念ができたということなんですね。じゃあそのことの後、今回2年5ヶ月ぐらい、先生一切講演会もできないし、セミナーもできないし、海外も行けないし、そういう状況なんですけれど、収入ゼロなんですよ。で、学校の方は多分600万から700万ぐらいかかるんですよ、月々。だから収入ゼロの中でもう先生大変ですよ。だからそれももう裁判沙汰になったり、もう大変なことになったということなんだけど、テピリンを知っていたので、テピリン知っている一面識もない人から、約1億8000万ぐらいが献金がありまして、あと残りの人もほとんど名前がわからない人から献金がありまして、全部で3億5000万ぐらい献金が、今教会が献金がないから潰れてるということなんだけど、何を言ってる、献金の問題じゃない。テピリンを愛して先生を見たこともないのに愛する人がもうすごいたくさんできていて、そして先生の身に起きたことを自分の身に起きたこととして置き換えて心配して、自分のできるだけのことをしてそれを支える、そういう現実が生まれたわけなんですね。先生が言ったのが、これだけね、私のことを案じる人がいるということで、もうお腹いっぱいだって言ってね。お金じゃなくて、それがお腹いっぱいだ。だから、これは初めての体験だよって。やっぱ、テピリンによってたくさんの実が現れたので、イエス様よりのその現れも大きいんだね、ということを言っておりました。テピリンする人が必ず祝福を受ける。ということのこの根拠をね、このディアスポラというね、この言葉から先生が自分も知らないうちに御霊によって語られて、私たちに語ったわけなんですね。だから昨日ね、私、ああ御霊がもし許すんであれば、パスタがディアスポラをメッセージしてほしいなと思ったんです。そんで私帰ってきてからパスタに聞いたんです。パスタ、メッセージどこですか？ヤコブ書一章一節、ね、ディアスポラのところだよ。ああ、主の御心だった。初めてです、ここについてメッセージしてて、明確にディアスポラということを明確に私は思ったんですけれど、それだったので本当に昨日すごいの嬉しかったですね。はい、どうぞ。
はい、でまあ、ディアスポラという言葉が、まあ、今回の箇所に出てくるんですけども、今回の箇所、ね、
ヤコブ一章一節、ね、なんでこの一節からメッセージなのか、まあ、非常に大事なことが書いてあるんですね。神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。さあ皆さん、この一節から皆さんメッセージを、ね、約40分するとしたら、ね、どういうメッセージになるでしょうね。まあ、皆さんは牧師ではありませんので、まあ、そういう訓練を受けてないんですけども、本当にこの御言葉は一節一節の中に宇宙が、ね、込められているんです。で、キム先生、ね、もう長らくですね、その、この2年半の間一節の御言葉の中から、ね、全世界を、ね、養わなくてはならないですね。キム先生が、1189において、ね、1週間に3節のペースで、皆さんね、経験して進んでる、今、まあ、ローマ書が終わったところ、一章が終わったところですけども、その、コメンタリー、解説ですね、一節一節ごとの解説が、ね、まあ、送られてきます。で、その解説をキム先生がですね、作ってるんです。本当にすごいことなんですけども、この、今日の恵みをいただくということはヤコブ書一章一節、ここにおいてこのディアスポラという言葉が出てきます。この国外に散っている、この散っているという言葉、これがギリシャ語でディアスポラなんですけども、これの元となる言葉はディアスパイロ、ディアスポラ名詞です。ディアスパイロ、これは動詞なんですけども、これ2つの言葉に分解されるんです。まず1つはディア、ディアは意味はあっちこっち行ったり来たり、それがディアの意味で、その後半のスパイロという言葉、これはこの意味は種がまかれるという意味なんですね。ですからあっちこっちに種がまかれるという動詞がディアスパイロ、それが名詞になったらディアスポラになります。このディアスポラですからね、あっちこっちに種がまかれるという意味なんですけども、ですからこのヤコブがね、しもべヤコブが国外に散っている、ね、国外に散っているというふうに訳されているんですけど、散る、ディアスポラというとなんかあまり、ね、ちょっと良くないような悲しげなイメージがあるかも聞こえるんですけども、しかし実を言うと、ね、これ神様の意図が隠されているんです。神様が意図的にあっちこっちに、ね、種をまいている状態、これがディアスパイロなんですね。使徒行伝の、7章の最後でステパノが、ね、殺されます。でそれでそれを気にして、ね、8章に出てサウロと呼ばれる、ね、後のパウロ、使徒パウロが、ね、迫害をきつくして、でそれで教会を、荒らして、でそれで教会、それによってあっちこっちに散る、という言葉があるんですけど、それも、ね、ディアスパイロなんですね。それによって教会がもう迫害されて、あたかもこれからもう教会は立ち行かないんじゃないだろうかって、もう人がせっかく集まっていた集会所が荒らされて、大切な、ね、あのものこのものも、ね、奪われて、お金もなし、ただ命からがら逃げただけ、ね、これからどう生活していくんだろうかというクリスチャンたちがあっちこっちに散っていった、ね、ディアスパイをされたしたらですね、それ以降教会が、ね、まあ、普通迫害されていじめられたら、ね、もうしないでいくだけなのが普通なんですけど、しかし教会は逆にですね、そこからどんどんどんどん大きくなっていったんです。サウロが、ね、後のパウロが迫害をしてそれを敷くんですけど、もう、ね、パウロもこの時からもう教会のあちこちにですね、幕働きを、まあ、意図せずしていたわけなんですけども、この散っていると訳されているディアスパイロ、ね、あっちこっちに種をまく、これ人の目から見れば絶望です、ね、けれどもこれ神様の目から見れば、これ実は神様の主権によって主導的に、神様がわざとしたことであって、それによって結果的に至るところに命が結ばれていくことになるんです。本当にこの時代ですね、神様が意図的にこういうことをするということあります。今回約2年半ぶりぐらいくらいのこのキム先生の講義になったわけですけども、本当にこのキム先生の講義、ね、受けた人 久しぶりに受けてみて、なんか変わったというふうに、ね、思わないでしょうかね。変わったというですね、そういう、まあ、意見といいますか、そういう感想を、ね、あちこちで聞きました。
ね、まずね、ここにいる丸先生がこう言いました。キム先生の講義はすごく楽しい。だけど時々難しいことになるとちょっともうこう壁を感じる、わからない、そういうことが今回は、今までの、この講義の中で内容としては一番難しいんです。そういうことなんだけど一番楽しく最後の最後まで講義を受けることができた。だからガンデだろうと思ったらシトバウルが主にあって足止めされて牢の中に閉じ込まれていたり、でその時にたくさんの書簡が生まれるんです、ね、もう聖書のこの要と言われているローマ書なんかは、ね、牢の中に閉じ込まれていてローマにいる生徒たちの安否、主にある彼らの、ね、養いを考えていた時に、ね、体はここにいても綴ったものだけでも送って、そして彼らを、ね、なんか養おうと思っていたその真実な心、その真実な心がローマ書というねこの要を生んだわけなんですね。先生も今回この約2年半ぐらいが主にあって閉じ込められた、どこも行けない、韓国なんかも4人以上集まっちゃいけないとかね、もう教会に人が来ちゃいけないとか、だから毎日執務室の中に10時間から12時間ぐらいいたんですって。一節一節のその御言葉をね解説をするために。そしたら絶望のような状況が起きたんだけど、本当に2億5000万ぐらい必要だったっていうことが3億5000万与えられた。でそれは問題じゃないって言ってた先生、私を愛する、私を案じる、名前もわからない一面識もない人がこれだけいるということが感動なんだ、うん、私がね訓練した人の中にいろんな人がいます。ある時ある訓練した人をふっと見た時に、あの子は私がもし目が見えないって言ったら目一個でもくれる子だね、本気で私はそう思ったことがあるんです。やってることがねもう大変なんです私に対して。だから あの子が目一個でもくれる子だねと思ったことがある。で先生が今回ねすごく感謝だったのは、私はあの子って知ってるわけなんです。先生が感動したのは面識が全然ない、そういう人たちがね先生の困った様を放っておけないということで、みんな懐を痛めたわけなんですね。だから懐を痛める信仰によって懐を痛めるということがあるから、物質があるところにあなたの心があるって言ったんです、うん、いいですか。懐、物質というのは皆さんの汗水が、ね、流して、ね、いろんな訳ありがあってこうやっと手に入ったものなんです。だから聖書はね、神様あまりにもそれをよく知っておられるので、懐を痛めたところにね、あなたの心があるということ。だから先生すごい感動してました。一面識もない人たちからこんなにしていただくって、あこれはね、前苦難の時は何でなかったのと思ったら、前のクランの時はテピリンしなさいは一生懸命言っているものの、テピリンする人はいなかった、あんまり。でも今回はね、テピリということをした時にもうずっと種まきをしていたので、もうすでにやっている人たちが すぐ怖がって、そして1189、そこもあっという間に1万人ぐらいになった。だからエペリンするということがどれだけこの衝撃であり祝福であるか。先生がこう言ったんです。台風、皆さんね、神様は自分の意のまんまにこのね、種、世の中の全ての種をね、すごいんだよ、世の中の全ての種をね集めるんだ。何によって？台風。そして台風の目ってあるじゃない。そこにぐーっと集めて、その台風の目がこうやって螺旋状に上まで行く。で、どこまで行く？気流、気流。待ち伏せているその気流までこうやって行く。そして気流の方に台風の目がこの世の中の全てのものを乗せてあげる。乗せてあげるとその気流がね、こっちに全部運ぶ。そして運ばれた神様の意図によって風が吹かれて気流が吹かれて運ばれたところに置いて命を芽生える。まだ向こうにある種、それをこっちに渡すためにはね、まだ台風ができてこういう螺旋状の中に種が全部集められて、そしてまた気流の方に渡してあげるとこっちに運んでくる。うん、私思いました。ああそうか、ね、台風というのは一見見るとすごくね、あの苦難のように思われるということなんだけど、台風がね、苦難ではなく祝福のね人もいるんだ。だから昔の人たちは迫害という台風、ね、台風にあって自分たちが出ていかないので、エルサレムから出ていって、ね、あの御言葉を伝えなきゃいけない、弟子となって、ね、証人になりなさいという言葉に基づかなきゃいけないんだけど、このユダヤ人の癖として外に出ていかない。なぜ？食べ物の問題があるから、ね、そしてもう出ていかないで固まって、ああここはいいですという状況だった時に、あの何をしたか、主は散らすということによって彼らを主の意図したところに散らして、そして彼らというこの信仰の種、キリストを知っているこの種がそこそこの地に全部落ちて、そして主の皆を褒め称えられたんですね。ディアスポラ、ですね、主のこの台風によって集められて散らされたこのディアスポラ、ね、まかれた種であるならばそれは素晴らしいです。何事をも。だけど、そうじゃなくて、ね、苦難によって散らされる。ね、苦難によって、健康が散らされる。経済が散らされる。ね、そして家族が散らされる。なんとかが散らされる。ということは良くないんですね。ケビリンをしているあの私たちにすっごくあの主が大きなこのプレゼント、ね、ボーナスを今回このディアスポラを通してあの与えてくださったことに私は驚き、すごく感謝しています。う
ん、ね、で今回 の、ね、あの講演、あ講義ですね、テーマはあのダニエル書で明かされた全世界の歴史と世界情勢という非常にですね、ちょっと難しい内容としては本当に難解なはずの内容なんですけども、あのでもそのいただいた意見としてとてもなんか面白くて分かりやすかったっていうんですね。そもそもこれね、セミナーというふうに名乗ってるんですけど、実を言うとこれ博士課程の講義なんです。博士課程の講義が、ね、なんか面白くて分かりやすくて、でそれで毎回一般の信徒の方が参加する方もいる。本当に清水先生、もともと本当に面白くて分かりやすかったんですけど、今回もっとなんかこの2年半を経て面白くて分かりやすくなったっていう人が、まあ、あちらこちら続出したんですね。一体清水先生、この2年半の間どういうわけでそんな変化が起きたのか、帰りの車中、成田に、ね、送る車中で、まあ、質問いただいたんですけども、先生をですね、この成田に お届けするその道中でその秘訣を、伝授、ね、することができました。なんで清水先生はこういうふうに
分かりやすく面白く、より伝えることができるようになったか、これ、本当に大事なことです。先生はですね、この2年半の間、川先生が今言った通り、もうずっと執務室に閉じこもって10時間も、どこにも行けない状態、という状況だったんですけども、で、あたかもですから、それでもう手足がもがれたような、もう以前はもう1年の300日は世界を飛び回っているような、それで先生が、今はもう一切それができない、ずっと執務室に閉じこもっていなくてはならないということなんですけど、 しかし実はそれがかえってこの全世界のチェギンの活動を熱くすることに、一役買ったわけですね。カネさんのその、ディアスポラが、発動されたわけです。で、ちょうどパウロ、使徒パウロ、彼も今ローマの、ローマ書一章ちょうど終えたんですけども、そのローマにどうしてもパウロ行きたかったんです。行きたくてあの手段この手段を用いたんですけど、でも結局なんかどうしても行けなかったんですね。皆さんね、そういうことないですかね。どうしてもあれをしたい、あっちに行きたいけれども、何か神がかり的な妨害にあって、妨げにあって、でそれでどうしても、そっちに行けないということ、この神がかり的な、妨害といいますか、これがギリシャ語でエコルセンというですね、ローマの1章13節、この間テレビで見たんですけど、どうしても、あなた方のために行きたかったけれども、妨げられて、エコルセンされて行けなかった、けれどもパウロどうしてもローマに行きたくても行けなかったおかげで、ある種の閉じ込めにあったおかげで、パウロは何したか、手紙を書いたんです。このローマ書、という書簡を書いて、でそれが、やがて文章として残り、その文章が、各教会に配られて、でそれで、本当にこのローマ書という、本当に真理やまた御言葉に関する立法に法則に関する本当にこの素晴らしい真理が文書化されて、で至る所に配布されて、でその素晴らしい内容が今全世界にディアスポラ種が散ってまかれて、そして今この日本の地に落とされて、で今こうして皆様手切りにしている、その幸いに預かっておりますね。キム先生もですね、このコロナ禍の中において全世界に出ていけなくなったおかげで、何か、もう手足もがれてしまったかと思ったんですけど、しかし、長老、キム先生に助けてもらえるムン長老という、長老が、これ神様がしてくださったことだ、今こそテフィリンに集中して、この全世界にテフィリンを広める、その時だ、ということを、助言いただいて、でそれで、キム先生、テフィリン国際宣教会を立ち上げたんですね。テイムというふうに、TEIM、国際テフィリン国際宣教会、それを立ち上げて、でそれで、2020年の7月ですね、ちょうど去年の7月ここで、その1周年記念の礼拝を YouTube で、したんですけども、で、ですから本当にこのコロナ、キム先生のそのコロナ時代の前に、全世界にキム先生がテフィリンの種を実際に足で行って種をまいて、でそれで至る所に種をまいた、その世界中で種をまいて育ったそのテフィリンの弟子たちがですね、この今の時代、カカオトークとか LINE とか、そういうソーシャルメディアありますね、そのソーシャルメディアを用いて、この118の御言葉暗唱を、世界同時に行うというプロジェクト、それを、2020年の7月に発足させて、でそして日本も、それに参加して、創世記している時と、マタイ、マルコ、ヨハネ、そして今ロマ書に入ってますね。この日本の私たちもこの全世界の、テフィリン仲間と一緒に同時に同じテフィリンをしている、ということが今起こされている。でそして今、キム先生がこの間の講義で言っていたのは、このプロジェクトに参加している国は世界37カ国あるそうです。37の国が同時に手入れをして、でそれでそれがこのカカオトークの部屋がですね、どんどんどんどん今増えていってるんですね。 て、このテフリンの塔が、いつも、週に3回、テフリン動画が配信されてきますけれども、今このテフリンの動画を制作して YouTube 配信できるその国は9カ国に上っているそうです。日本も、ね、そのうちの一つです。英語、韓国語、中国語、それからロシア語、カンボジア語、まあ、いろんな、ね、言葉言語に訳されて、それが今9カ国に、こういうここまでの大きなプロジェクトになり、そして本当に多くの人々はこのテフィリンによる恩恵に預かり、そしてこの、ね、カカオトークの部屋、ね、テフィリンするだけでなく、本当にある宣教師の方が病気でもうコロナにかかってもうすごい状態ですということで、全世界が祈って、一致して祈った結果癒されてという、本当にそういう報告もまた、上っているわけですね。本当に2年半前は、このもう海外に行くことができなくなって、もう世界でこのセミナー開催ができなくなった、もう収入の見込みが一切途絶えた、もうその時はもはや金先生って働き続けることができなくなってしまうかのように見えたけれども、実は神様のそのわざとの、ね、そのディアスポラだったんです。奇跡が起きて、で、ね、カル先生が言ったと献金が、もうしかもキム先生が知らないところから続々献金が集まって、でそして全部の必要が満たされて、それ以上の必要が満たされて、でそして今こうしてテフィリンがどんどんどんどん成長している。これ一体何を意味するか、テフィリン、神様このテフィリンに関しては道を開いて、もう惜しみなく、その神様の助けを、神様はもう惜しみなくしてくださる、だからテフィリンしなさいということ、ね、これもう明らか、神様が結果から見ればもう明らかに神様がそういうふうに示しているわけです。日本では今、ね、あのテフィリン学校を立ち上げ、テフィリン幼稚園を立ち上げ、そしてテフィリンコミュニティセンターを立ち上げようというその委員会が先週、ね、ついに、まあ、いよいよ立ち上がって発足に入り、そして今その、まあ、トークルームが立ち上がりました。これからこの日本においてこのテフィリンが働かれていく、このテフィリンを助けようとする人を主がですね、あらゆる面において、ね、助けてくださり、仕事においても経済においても事業においても、また知恵の面においても、また必要な人物事を備えるにおいても主が備えてくださる、その働きがあります。これ本当にこの神様がなさることであると同時に、これ悪魔サタンが非常に嫌がることなんですね。いろんな攻撃もありますけれども、私たちがその攻撃に心しないで、働きをストップしないで、信仰を持って進めていけば、この先週までの講演講義が祝福されて、一切妨げなく全部終えられたのと同じように、神様はちゃんと道を開いて、それを守って導いてくださる。もう本当にその道が開かれたっていうのを、なんか先週それを目の当たりしたような気がしました。で、先生、なんでこの講義、この2年半でこんなにも変わったのか、その秘訣の話なんですけども、先生はですね、この2年半本当にこの世界中のテフィリンの弟子たちを養うために週に、ね、3節ずつ進むんですけども、その一節一節についての、この、まあ、解説、ね、解説を書くようになりました。皆さん、聖書の一節について、ね、まあ、皆さん、ね、原稿用紙400文字原稿用紙の、まあ、3枚分とか5枚分とかで、一節の言葉から、ね、そういったレポートとか、あるいはメッセージとか、ね、書くこと、ね、できるでしょうかね。ちょっととてもじゃないけど思い浮かばないですね。やってきた、ね、御言葉の中には、ね、解説を書きやすい御言葉もあれば、こんな一節からどう解説、ね、書けばいいんだというような言葉がありますね。夕があり朝があった第3日という一節がありますけども、清水先生、そこからのですね、1000文字以上の解説を書いて、これすごいなって思いましたね。その夕があり朝があった第3日っていう、その韓国語 の、 その解説文が送られてくるんですけども、文字カウントしたら千 何時っていう、ね、解説、いやー金先生すごいなって、たったこんな どうメッセージすればいいのか分かんないような一節からもメッセージを組み立てて、ですから金先生この2年半それを続けたんです。何をしたか、 一節の御言葉を集中して何度も読んで何度も声に出して宣言して、ここに神様が込められた意味は何かなって、それを韓国語で読み、ヘブライ語で読み、またこの一語一語のヘブライ語、その意味は一体何か、この御言葉、これに通じる聖書の他の箇所は何か、それを本当にフル稼働させて、キム先生が一節の御言葉を徹底的に研究するというのを、執務室に10時間1日こもり、それを2年半した結果、あのような講義のチェンジが起こったんです。御言葉を一節掘り込む、もう本当にドリルするがごとく一節の言葉を読み込み、調べ、思い巡らし、そうこうしているうちにですね、神様が聖霊御霊で示してくださるんです。神様の意図が、この一節に込められた意図、それを聖霊様が教えてくださるんですね。で、そしてこの神様の言葉、本当にこの一節の中にも宇宙そのものが込められているというふうに先ほど言いましたけれども、本当にそうです。使徒ヨハネが言いました、このヨハネ福音書の最後で、私はこのイエス様というお方についてもし書き記すとするならば、この空を、御空を神として、また海を墨としてもとても書ききれるものじゃない、そういうふうにヨハネ言いました。本当にこのイエス様というお方について、御言葉について本当に語るべきことは、真理が、養うべき真理がたくさんあるんです。彼さんの言葉一つを集中して何度も宣言して思い巡らしていくと、本当に主が語りたいことが見えてくるんです。聖霊様を通してダウンロードされてくるんです。そしてキム先生がそのダウンロードされたことを文字に起こしていくことによって、その養いが次から次へと働いていくんですね。で、そういうふうにして聖霊によって息吹かれた、その神様の言葉のその解説、これただ単なる解説じゃないんです。キム先生言ってましたけど、以前はなんか論理的な、その文、なんか学問的な解説することはできたけれども、それじゃあちょっとね、人を養うことはできない、難しい言葉で、ね、人に伝わってしまって、あ、何か難しいけども何かすごいんだなぐらいしか、ね、人の心を動かせなかったのが、ね、今やもう精霊に味付けられて、神様の意図、神様が伝えたい熱心、それを、ね、本当に、ダウンロードしてそれを流し出した時、実はとても難しい言葉が、実はとても、楽しく、面白く、本当にこの一つの見言葉が血を、血肉を帯びて感情をかきたてるようになり、また本能的にも直感的にも理解を与えるようになって、で、時にはね、本当に面白くて、けれども時には本当に突き刺さるかのような、戒めを受けて、で、それがね、本当にあらゆる人を通して、ね、それ、子供であったとしても、ね、今回ちなみにあのね、トマちゃんが5日間講義に参加しました。じっとね、もう目をさらにして聞いてました。あのトマちゃんも理解できたんですね。本当に子供でも理解できるような、そういう、分かりやすい養いの言葉になったんです。
あのね、一個私すごくあのポンときたのが何かって言ったらね、例えばの話、パッチフさんが恐れ敬うという言葉がすごい飛んときました。だから御言葉のあるくだりがトンと来るっていうのが、それが臨在なんです。御言葉のあるところがトンと来て、それがね、自分のあり方を変えるだったでしょ。御言葉のあるところが来て、それ主が訪れてるんです。それが来て自分のあり方を変える、これが臨在なんです。先生そこまで説明していないんだけど、私が聞いてるうちに、そこまでは言ってないよね先生は。私が聞いてるうちに、あ、私はまだ一節一節を訳するものなんで、もう訳しながら私はもう晴れたり飛んだり大変なんです。もうすごすぎて、見言葉一節一節なんだけど、ある一つの単語にもすごいことが来るわけなんです。でそれで今日トータル的に先生とお話をしていくうちに分かったのが、あ、そうか、見事は一つがすごいこうわーっと来て自分のあり方を変える、 自分のあり方を変えるというのが御言葉の神でしょ。だから主の臨在が自分に来たということなんです、うん、それがすごくわかります。手びれをするとどうなるかって言ったらね、まず障壁ができる、障壁ができるので、その障壁をね壊して物がね、足すことはできても外から壊して入ることはできない、うん、ということと、テピリンをする人たちは主の目からしてみると、この人はこの一箇所でチーッとしているということではなく、この場所から主の望む場所にね引き上げて、そして主の気流に乗せて、そして他のところにね下ろして、そこでまた生えさせる、それが主の目的なんだなということを考えたときに、ああそうか、主は私たちをそうやって用いるんだ、それがすごく分かりまして、旧約も新約もこう見ていると、主はその働きに必要な人物のことを必ず与えてくださって、その働きを完璧にする。ダビデの働きに必要な時はね、物が全部奪われて取り返しに行って、その物が持っていたものを全部取り返してきて帰ることができた。だから、あ、主のなさる技、それには政治経済文化教育、これがもうつきものだったんだっていうのがすごくわかりました。今回の講義でもすごくわかります。なぜこの仕組みがなかったら世の中動かないから、ね、動かないから。だから私たちも今からやっていこうとしていることに あらゆることが必要なんですけれど、せっかくに主の意図を取って今までやってきたことなので、主が私たちをこの台風の目の中に入れて引き上げて、そして気流に乗せて、そしてある場所に私たちを落としてくださるだろうということはすごく確信としてあるわけなんですね。覚えてください。テピリンをした者は何かがあってもね、必ず祝福につながる、これが保証なんです。主を愛する者、その御旨に従って呼ばわれた者、御旨に従って呼ばわれた、御言葉テピリによって皆さん招かれたかもしれないですね。従って呼ばわれた者、ね、全てのことが働き益となる、ね、だから皆さんはテピリをすることによって、テピリ知った御言葉、主が皆さんと共にいるから、全てのことが働き益となることしかないんですね。だからそこに集中してください。でイエス様のその台風の目の中、そこに入って、本当にイエス様が連れて行きたいところに行って、そこで栄える皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。これから祈っていきたいと思います。本当に散らされなければならないです、皆さん。どこにイエス様が意図するところに、そして皆さんは政治経済文化教育、この面々において主がね撒きたい種なんですね。その主が撒きたい種として、主が散らしたいところに落ちて、本当にイエス様にあって産んで増えて地に満ちる皆さんでありますように祈りましょう。主を仰ぎ見る者、主に望みをかけた者、身元を主とする者の場所に行きます。主は手びれをして主の名を呼ぶ者、手びれにして主に望みをかける者はそこに行きます。主はあなたの奇跡、あなたの介護の奇跡を一人一人に伝えてください。そして記念式に伸びなかった小説の人は英語によって、主はその介護の目の中、祝福の介護の目の中に入りますように、中に入りますように、そして引き上げてくださるあなたの御力によって 主よ、私たちが引き上げられて、そしてあなたが生かしたい、その聖霊の気流に乗りますように、聖霊の気流に乗りますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださるために、このディアスポラの言葉を教えてくださり、まだこの細かくあなたが私たちに伝授してくださったと書いておきます。ディアスポラとして主よ、そのイエスキリストにかけ捉えていき、その地において栄えますように、そしてイエス・キリストにあって、まだ私たちのところに運ばれてくる人、物、ことも豊かでありますように、主よ、あなたが運びたい人、物、ことをあなたが運んでください。あなたの財布の目の中に彼らをあなたが入れてください。そして彼らがイエス・キリストの宮と地上の命と栄光によって引き上げられて、そしてイエス・キリストにある御霊の神、この風に乗って、気流に乗って私たちのところに落ちますように、落ちますように、落ちますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。本当に今回のこのディアスポラを通して、あっちを行ったり来たり、そういうことがあなたの意のままであることが分かりました。主よ、感謝いたします。私たちが本当にイエスキリストにあって、あっちを行ったり来たり、あなたの意のままに引き上げられてできますように、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主よ、私たちをこのディアスポラの御言葉で本当に養ってくださったことを心から感謝いたします。イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
それでは260番を賛美して、そのうちに幸せと成功の宣言を宣言します。260番です。幸せと成功のための宣言文を皆さんで宣言します。それでは宣言いたします。3、はい。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して痛みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てて、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主はたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。
イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実現する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって健康の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の身の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の身内が報いてください。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ、愛する様、我らはあなたを慕い求めて、今日もこの主日、あなたを呼ぶ日、あなたに集まり、そして今ここにおいて捧げました。一人一人が信仰を持って捧げましたゆえに、あなたご自身がお受け取りになり、あなたが一人一人の志をご覧になり、一人一人に豊かに報いのご褒美を与えてくださるように、どうかあなたの御言葉の通り、主をあなたに捧げられた一人一人が本当にイナゴを叱りつけ、またあらゆる不作を取り除き、そして本当に天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注いでくださいますように、これから始まった新しい1週間が本当にイエス様にあって大いに実り豊かでありますように、あなたの御言葉の種がまかれて100万倍実を結ぶ一人一人でありますように、主よ、またあらゆる人物ことの必要が与えられますように、この地上において栄えたもの、健やかなもの、美しいもの、力強いもの、上の権威立つもの、経済において富んだものである一人一人でありますように、あなたが祝福を与えてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。アーメン。では呼吸ください。主の祈り557番を賛美して、そのうちに祝祷いたします。
Thank you.
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
一人一人主よ、あなたの祝福の大礼服の目の中に入れてください。そしてあなたを巻き上げてください。あなたの精霊の精霊のその気流に乗せてください。そしてイエスキリストにあってしかるべき場所に、人に物にことへと運ばれていき、そしてその地において、主よこの場所において運命を受けて生きる栄光の一人一人となられますように。主よ学校でもそうなりますように、職場でもそうなりますように、事業所でもそうなりますように。主よあなたの気流に乗せてください。主よこのディアスポラを忘れない信仰を与えてください。そして手にした言葉にはご褒美がある、そういうことをしっかりと信じる信仰をください。主イエスキリストの皆によって祝福しました。アメン。